ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。
畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。
改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームうさぎ組のゆかり先生さん、こんばんは。七夕が近づいてきたので、保育園では園児たちと七夕の短冊作りをしています。小さい子供たちの願い事は可愛らしいものも多く、時々不思議なものもあったり、みんなの本音が分かって読んでいてなかなか楽しいです。そんな中から仲良しな男の子と女の子の願い事が面白かったのでご紹介しますと、男の子、ドラえもんと会えますように。夢があって可愛いですね。女の子、指輪をもらえますように。現実的ですね。この男女の考え方の違い、大人になっても当てはまるところもあるような。かっこ笑う。ちなみに私は、みんなと元気いっぱい遊べますようにと表向きは書きましたが、本音は早く彼氏ができますようにというところでしょうか。かっこ笑う。ももさんやお子さんたちは願い事ありますか？うさぎ組のゆかり先生さん、お便りありがとうございます。今日がちょうど7月7日七夕ですね。願い事を書いて飾ったというお子さんたちも多いんじゃないかなって思います。保育園や幼稚園とかでも笹の葉を飾っていたりするし、学校とかでもね、やっていたりするかもしれないですね。子供たちの願い事って本当に可愛いですよね。どこかこうお店とかに行って、デパートみたいなところに行ったりして、時々こう大きな笹が飾られてあって、でたくさんの願い事短冊がね、こう下がっていたりするじゃないですか。何気なくこう読んでいても、あ、面白いな、可愛いなってものがいっぱいあって、可愛いものもあったり不思議なものもあったりっていう風にね、書かれてありましたけど、まさにね、ちょっとファンタジーな感じのね、願い事もあったりして、そこも合わせてね、面白いなって思うんですけど、このお子さんたちの願い事、いやー、男の子はドラえもんと会えますように、それこそこう、まあ、ファンタジーというか夢がいっぱいあるような願い事で、一方女の子は指輪をもらえますように。なんかこのフレーズだけ聞くと、なんか大人の女の人を想像してしまいますけれども、まあきっとね、ちっちゃい女の子が可愛いプリンセスみたいになりたくて、可愛いおもちゃの指輪をパパとかママに買ってもらいたいなっていう願い事なんだろうと思いますけれども、この文だけを見るとね、指輪をもらえますようにだけ見るとね、なんかどこか男の子に買ってもらいたいような、プレゼントしてもらいたいような、そんな文章にも見えますもんね。面白い。すごい現実的で面白い。まあこのそれぞれだと思うから、必ずしも男の子がこういう感じ、女の子がこういう感じっていうわけではないと思うんですけど、いろんな願い事があるから。でもやっぱりこう見ていると、ちっちゃい子たちを見ていると、女の子の方がちょっとお姉さんですよね。幼稚園ぐらい、保育園とかねぐらいの世代の子たちと接していると、男の子の方がやっぱり実際の、まあ、年齢通りというか、ちょっとこう幼い感じに見えることが多くて、女の子は実際の年齢以上にちょっとこうお姉さんだったり、まあ、言葉がちょっといいか悪いかあれだけど、ちょっと混ぜている子がいたりとか、なんかそんな印象を受けますからね。これは意外と本当にそこを狙っている願い事なのかもしれないですけど、面白い。ゆかり先生は 保育士さんとしてはみんなと元気いっぱい遊びたいけど、本音では彼氏が欲しい。まあそうですよね。結婚したいとかね、いろいろ保育園の先生たちもそれぞれに願い事があるんじゃないかなと思いますけど、私は何かな、やっぱりね、遠いところに遊びに行きたいかな。私と限らずですよね、皆さんきっとそう思われてると思うんですけど、早く世の中が落ち着いて思いっきり旅行がしたいです。行きたいところたくさんありますね。え、大人だけだったらまだちゃんとこう対策してお出かけするとかってことはしやすいと思うんですけど、小さい子がいるとやっぱりその対策するにも徹底するのがなかなか難しくて、手をしっかり洗ったり消毒したりとかってしても、はっと気づくとね、なんかどこかこう触っちゃってた手でそのまんま何かを食べちゃったりとか、マスクちょっと外して顔を触ってしまったりとか、もうそういうことがいっぱいあるから、余計にやっぱり意識して外にはできるだけ行かないようにしようとかね、外出する時もすごく気をつけようってずっと続けてきたので、早くねお出かけしたいです。思いっきり一日中遊びに行くみたいな、こう用事を済ますっていう出かけ方じゃなくて、一日どこどこに遊びに行こうみたいな、そういう日が来るといいなーっていうのはすごく思いますね。家族ではそんな感じだし、でもこれまた本音じゃないけど、私個人的な願い事としてはね、時間がもうちょっと欲しいなと思うことが日々多いです。幼稚園と小学校にね、それぞれ子供たちが行くようになって、午前中の時間ができるわ、わいわいなんて4月の時は言ってたんですけど、なんかね、いざ始まってみると結構学校のこととか幼稚園のこととかで午前中も何かしら予定が入って出なきゃいけなかったりとか、あと普通に私も仕事もしているので仕事に使わなきゃいけない時間があったりとかってなると、なんか思いのほか全然午前中の時間がこう余裕がなくって、本当はもっと家のことやりたいなとか、お家を片付けたいな、綺麗にしたいなとか思ってたこともなんかあんまりできてなくて、だからそう、遊びたいけど遊ぶ以前にこう身の回りをもっと整えていきたいから、一人の時間が欲しいなっていうのを日々感じています。だんだんまたね変わってくるのかもしれないですけどね、私の願い事はそんな感じです。子供たちにはまた今度聞いてみようかなと思います。皆さんはいかがですか？七夕の願い事、どんなことを思いますか？うさぎ組のゆかり先生さん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームカモミールさん、桃さんこんばんは。夏の思い出といえば花火大会でしょうか。と言ってもいい思い出ばかりでもないんですが、私の中で花火大会に行くと必ず破局するというジンクスがずっとあったんです。花火大会デートをすると、そろそろ付き合うかなというくらい仲良くなった男の子とは会話が続かず、気疲れしてダメになったり、付き合っていた彼とは人混みにイライラして途中で喧嘩になり、 結局その後少しして別れてしまったり、ずっと散々で花火大会は行くなら女友達と行こうと決めていました。ですが夫と付き合い出した頃、花火大会に誘われてジンクスを思い出してはやめようかと思ったんですが、行こう行こうと何度も誘われたので仕方なく行くことにしました。すると驚くことに、人混みでも二人ともイライラすることなく、気まずくなることもなく、この日楽しい花火大会の思い出に塗り替えられました。この人とだったらきっと結婚してもこのまま自然体でいられるだろうなと、結婚を意識しだしたのもこの時期だったと思います。結婚してからは子供たちを連れて家族でよく花火を見に行きました。というわけで、良くも悪くも花火大会は私の夏の思い出が詰まっています。カモミールさん、お便りありがとうございます。花火大会ですね、夏といえばと言って思い浮かぶ方も多いんじゃないでしょうか。ここ最近はね、花火大会も中止になっているものがほとんどで、夏らしいこういったイベントを楽しめないっていうのは本当に寂しいですけれどもね、またこうみんなで花火を楽しめるような日が必ずやってくるでしょうからね、もう少しだけ我慢して待ちたいですね。花火大会デート、なかなかうまくいかないっていう話がねありましたけれども、花火大会はやっぱり混雑するので人がすごく多くて、だから結構ちょっと移動するだけでも疲れちゃったりもするし、さらにはこう浴衣を着てたりするとより苦しかったり、帯がね、あとは下駄とか草履とか足に合わないものを履いてたりしてこう足が痛くなったりとか、そういう部分も、浴衣のすごい可愛くていいな、テンションが上がるなっていう部分もあれば、ちょっぴり辛い部分もあったりとか、そういうことがこうどんどん重なっていくと、普段だったらこう何でもないようなことでもちょっとイライラしちゃったりとかありますよね。思った通りに行動できなかったりするじゃないですか。特にその混雑でね、この場所まで行きたいと思ってもなかなかたどり着けなかったり、何か美味しいものを買いたいと思ってもすごい行列でね、それを買いに行くまでも大変だったりとか、いろいろありますもんね。なるほど、難しい時もあるのかもしれないなっていうのはすごくわかるような気がしますけど、でもなんかこれはある意味そのすごくスムーズにいくようなことで、とても楽しいことだけだと、まあある意味誰と言ってもそこそこ楽しめちゃうけれども、そのいろんな難しい状況とか思い通りにいかない状況になった時こそ、なんかその人それぞれ、自分もそうだし相手もそうだし、その人の本質的なところが見えてくるみたいなところもあるじゃないですか。だからね、うまくいかないデートこそずっとその先一緒に長くやっていけるかなっていうののこう一つの判断基準になるようなところってあるんじゃないかなって思ったりします。だからこう思う通りに進まない、こうプランを立ててたのにそのように進まなくて、いろんなことがこうあんまり楽しい方向に行かないときに、それでも一緒に楽しめたりとか、お互いを思い合えたりとか、優しさを持てたりとか、それがきっと相性でもあるのかもしれないしね。だからさ、楽しいいいデートばっかりが必ずしもすごくその人と相性が合うとも限らないのかなと思うので、そのジンクスはねあったのかもしれないですけど、でも結果ね、本当に会う人にちゃんと巡り会えたというか、それが分かって結婚できてっていう話だったので、なるほどなーってちょっと思いながら見ていました。花火大会もね、私もそうですね、行きました。でもここ数年は行ってなくて、本当に、独身の頃とか20代ぐらいの時ぐらいが最後かな、ちゃんとした花火大会に行ったのは。そう、学生時代の友達と毎年同じ花火大会に必ずみんな集まって行こうねっていうのを 何年か続けていた時があって、それぞれみんなも卒業してお仕事もね、していたり、バラバラで、そんな頻繁には集まれないけど、この花火大会の時は集合ね、みたいな感じで、楽しみに行っていた花火大会もあったりとか、子供の頃の花火大会とか、それこそね、いろんな思い出がありますけどね。さあ、ただ混雑するのも私もちょっと得意じゃない部分もあるので、そう、結構、お家の窓からすごい遠い会場なんだけど花火がちょこっと上がるのが見えたりする場所があって、だからもう遠いけど花火見えてる、今上がってるとかってちょっと見てたりとか、あとはテレビで中継してくれるような花火大会もあるじゃないですか。そういうのをお家で楽しみながら花火いいねみたいな感じでここ最近は楽しんでいたかなって思います。カモミルさんありがとうございます。花火大会好きって方はたくさんいらっしゃると思うので、早くね花火大会が開催できるようなそんな状況になるといいですね。お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームライムライトさん、ももさんこんばんは。ももかん3回目のライムライトです。覚えていらっしゃいますか？お便りをあまり開けると忘れられそうなので急いでこのお便りを書きました。ももさんお元気でしょうか？私は相変わらずの生活です。母も元気にしています。もうすぐ私の大好きな夏がやってきますが、今年はコロナでどこにも行けず寂しい夏休みとなりそうです。まあこんなこともあるのかと、好きな漫画本をたくさん買い込みじっくり読みたいと思います。さて、夏になるとよく思い出しますが、伊豆の下田に親戚の家があり、毎年のように一人で行っていました。母も忙しかったんでしょうね。私は小学校の2、3年生くらい。毎回一人で2週間ほど親戚の家にいます。その家には年上のお兄さんとお姉さんがいて、3人で川遊びをしたり、海で魚釣りをしたりで、楽しい夏休みの時間を過ごしました。よく覚えているのが、3人で蚊帳の中で長男のお兄さんの怪談話。もう怖くて怖くて一人でトイレに行けず、お姉さんについて行ってもらいました。また下田の先に柿崎という海岸があり、そこではたくさんのハマグリをみんなで取りました。今では高級な貝ですが、面白いように取れ、夜に家で焼き浜、吸い物など美味しかったな。母が迎えに来ることになり、何か欲しいものがあれば土産に持っていくとはがきが来ました。何が欲しいかなと考え、みんなで庭で花火をしたいと思って、はのつくもの持ってきてと手紙に。母が迎えに来ました。さあ今夜はみんなで花火をしようねと話していて、土産物を見ると何やら長いものが、なんとハンモックが入っていました。そうか、歯のつくものだと大笑いしました。はっきり花火と言えばよかったのにね。今となっては楽しい夏休みの思い出です。今は2人とも結婚してあまり会う機会がありませんが、記憶には鮮明に残っています。そんな私の夏休みの思い出でした。タイムライトさん、お便りありがとうございます。お便りの間が空いても絶対忘れないですから大丈夫です。ゆっくりライムライトさんのペースでお便り送ってくださいね。でも嬉しいです、ありがとうございます。夏休みの思い出ということで、伊豆の下田にある親戚の家に遊びに行っていたんですね。小学生ぐらいの時ですか。すごい、でもたった一人で遊びに行ってお兄さんお姉さんたちと過ごすわけですもんね。ワクワクしますね。またそう、こうどこにね住んでいたかにもよるとは思うんですが、もし例えば東京に住んでいたりすると、遊べることって伊豆の下田に行ったら全く違うことができるじゃないですか。川遊びをしたりとか魚釣りを海でしたりって、なかなか東京ではそういう遊び方ができなかったりするから、そういう場所に遊びに行って夏休みゆっくり時間を過ごすっていうのはすごく幸せなことですよね。そして3人で蚊帳の中に入ってお兄さんから怪談話を聞かせてもらう。 カヤもね、今なかなか見かけないですけれども、ねえ、逆にちょっとこう風情があっていいなぁなんて思ってしまいますけどね。ハマグリが取れちゃうっていうのもすごいなぁ。ハマグリなんてめったに食べられないです。もうなんか、うちなんか本当に、3月3日のお雛様ぐらいその時ぐらいしか我が家の食卓にハマグリは出てこない気がしますけど、でも伊豆の方に行くと美味しい魚介類がいっぱいあるので、きっともうちょっと手軽に東京で買うよりもね、買うことができて、さらに新鮮で美味しいんだろうなぁって思います。それを自分でこうね、潮干狩りみたいにして取れたら楽しいですよね。いいな。そして最後に書いてありました、歯のつくもの、歯のつくもの持ってきてって手紙に書いてあっても、お母さんはなんだろう、歯がつくもの、何かな、食べ物かなとかね、おもちゃかな、遊ぶものかなとかっていろいろ考えますよね。この手紙ってとこがまたいいですね。電話だったら、お母さん来るとき歯のつくもの持ってきてねって言っても、何歯って言って言ってみたいになってすぐそこで分かっちゃうけれども、手紙でね書いてきたらそれに対してすぐにっていうわけにいかないから、だったらじゃあこう想像してこれかなって思うものを選んで、あえてサプライズで持っていこうみたいに思うかもしれないですもんね。みんなで花火をしたかったという思いはね、叶わなかったかもしれないけれども、でもハンモックもまたいいですね。粋ですよね。夏にハンモックで、しかもね、下田とかだったら海も近いわけですから、海の風を浴びながらハンモックで夏休みにゆらゆらなんて、なんて優雅なんだろう、いいなぁなんて思ってしまいました。楽しい夏休みの思い出ですね。皆さんはいかがですか？子供の頃の夏休みの思い出とかそれぞれありますか？お出かけして遊んだ思い出とか、夏休みの宿題に追われた思い出とか、きっとねそれぞれにいろいろとあると思います。7月のテーマは夏です。夏の思い出、夏になると食べたくなるもの、行きたくなる場所、夏にまつわるエピソードをお待ちしています。まさに今ご紹介したようなね、花火大会の思い出だよとか、夏休みの子供の頃の思い出だよとか、そんなエピソードも大歓迎です。7月始まったばっかりなのでね、1ヶ月かけて夏のお話いっぱいご紹介していきたいと思いますので、皆さんもお便り送ってくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を1曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ、聴いてください。
君と出会えた時からこの世界は輝き始めた。車走らせ僕らの未来へ、どこまでも夢を乗せて。からそっと見つめていた視線に気づいた。君の笑顔が愛おしいからまだ見つめてる。街は楽しそうな笑顔で私を見つけてくれてありがとう、大好きな君へ。もうすぐ信号は青に変わるだろう。 Let's drive to the future。Yeah.
藤谷桃で夢色ドライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。続きましてこちら、
桃缶動物園。
桃缶動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。また旅先やどこかで出会った動物ネタも大歓迎。お写真も一緒に送ってね。桃園長に紹介された動物はウェブ上の桃缶動物園の仲間としてお写真がアップされます。お便りいただいていますのでご紹介しますね。ラジオネーム、どんぐりおじさんさん。毎日蒸し暑い日が続きますが、ももさんお元気ですか？毎日猫たちに癒されているどんぐりおじさんです。おばあちゃんに感謝ですね。家中を走り回る猫たちを見ていると、2匹の性格、体型の差など顕著になってきました。オスは体が一回り大きいですが、臆病で周りの大きな音などにビクビクしています。メスは小さいですが、機敏で知的、物静かです。この差は何なんですかね。同じ環境で2匹は育っていますが、オス、メスの差か、個体差なのか分かりませんが、かなり性格の違いを感じます。動くものに反応して、家の中のハエを追いかけたり、アリを追いかけたりで走り回ります。そのうち下の階からクレームが、とハラハラしています。さて、楽しいお話を一つお伝えしますね。 我が家の猫たちのふるさとでもあるおばあちゃん家でのお話です。おばあちゃんの住んでいる家の横に物置があり、畑仕事用のクワ、シャベル、肥料、一輪車などを入れています。普段は入り口も開放していますので、ツバメが4つも巣を作り、毎年何年も春になるとこの巣から飛び立っていきます。先日手伝いに行った時に、一つの巣の様子が変なので見てくれと頼まれ、脚立で確認しました。普通ツバメの巣はそばに行くとお母さんが餌を運んでくれたのと勘違いして、みんな大声で泣きます。一つの巣には 3,4 匹のヒナがこれでもかと大きな口を開けて泣きます。おばあちゃんが変に思ったのは、その中の一つから聞こえる声がツバメのヒナの声と違うのです。また餌を運ぶために何度も親ツバメが行き来しますが、その巣だけツバメが来ません。そんなわけで私の出番となり、脚立に登りました。なんとそこにいたのはスズメの赤ちゃんでした。親スズメも小さくなってじっとしていましたので、スズメと分かりましたが、ヒナだけではスズメと分かりませんでした。巣の中には小さな枝などを入れて、自分たちが住みやすいように改築していました。かわいい。近々みんな飛び立っていくことでしょう。またね。どんぐりおじさんさん、お便りありがとうございます。猫ちゃんたちのお話に始まりましたけれども、そんなに性格が違ったり体のサイズが違ったりするんですね。同じ時に生まれた兄弟なのに、そして同じ場所で同じ環境の中で育ってきても、こんなに違うものなんですね。私はワンちゃんを1匹飼っていたことがあるんですけれども、やっぱり1匹だけだとその違いとかって比較することができないからわからないじゃないですか。だからね、同じようにこう2匹何の動物であってもね、一緒に飼うとまたいろんな発見があるのかもしれないなーなんて思いました。さてさて、ツバメの巣にスズメがいるってこんなことあるのって最初ね、お便りを読んだ時思ったんですけど、検索してみたら実はすごく珍しいというわけでもないそうで、時々あるんですって。ツバメがまあこう巣立って出て行った後にそこをスズメが使っているっていう場合もあったりするのかな。またなんかちょっと違った理由で、その巣の中に実はスズメがいるみたいなことがねあったりするんだそうですけれども、へえ、すごいですね。ツバメのサイズで作られた巣だから、スズメにとってはものすごい広いお家ですもんね。そこを自分なりにリフォームして、さらにこう住みやすく環境をね整えて、賢いですね。一から巣を作るよりもね、ずっとそれは簡単に、そして丈夫でいい巣になりますもんね。鳥さんの赤ちゃんたちって、生まれたばっかりって本当全然お母さんと違う姿をしてたりするんですよね。まだこう羽が生えてないというか、こうふわふわふわっと産毛みたいな状態だったりするし、色も親と全く違った色をしていたりとかっていうのがあるので、確かにね、ヒナだけを見ると何の鳥かなって、詳しい人じゃないとねわからなかったりしますけれども、お母さんが一緒にその巣の中にいたんならね、あ、スズメだってすぐわかりますもんね。またお母さんが飛んできた時のツバメの口の開け方ってすっごいですよね。私も映像で何度か見たことがあるんですけど、もう顔の大きさぐらい、ほとんど顔と同じぐらいの大きさの口を開けて、やっぱりだって大きな口を開けてないと3羽4羽こう同じ場所にいて、でお母さんは1羽だけ飛んでくるわけだから、お母さんからいかに多く餌をもらわなくちゃってみんな必死なわけじゃないですか。だからすごい大きな口を開けてみんな待ってるし、また唇と言わないか、くちばしが鮮やかな黄色なので、すごくわかりやすく、ここだよ、お母さんここに餌を入れてっていうのがすごいわかりやすくね、目立っていたりしますよね。そんな姿すごく可愛いですし、またなんか生命力を感じるなって、生きていこうというね強い思いを感じるなーなんて思っちゃったりします。 いいですね。いやー、ひな、いいな、お家の近くでね、ツバメの巣ができるなんて、ちょっと羨ましいです。私はそう、見たことがないうちのところにできてたっていうのはね、見たことないのでね。そう、出かけた先で、あ、ツバメの巣がこんなところにあるってね、見かけたことはありますけど。お家にあったらいいな、可愛いだろうな、なんて思いました。どんぐりおじさんさん、お便りありがとうございます。ももかん動物園のコーナーでは、あなたの飼っているペットの面白いエピソードや感動エピソードなどを募集しています。ぜひ、お便り送ってきてくださいね。お待ちしています。以上、ももかん動物園のコーナーでした。続きまして、こちらのコーナーです。
ももす。ガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム会長さん、ももちゃんこんばんは。先月から雨が多かったのに、なかなか梅雨入りに踏み込めず、やっと本当の梅雨になりましたね。梅雨に入るとうちのビワが色づき、鳥がつつき始めたら食べ頃です。雨上がりのみずみずしいビワは最高です。どうも実の数が多い年と少ない年が一年おきになっているような気がしますが、今年は豊作でした。日当たりの良い木の南側から甘くなり、熟して落ち始めると今度は北側が甘くなってきます。市販のものと比べれば小ぶりですが、南側は糖度が高く、北側は香りが強くて、どちらも美味しいです。ビワの他にもブドウとキウイを植えていますが、今年はキウイの赤ちゃんがいっぱいなっています。11月頃に美味しくなるので、秋の長雨も楽しみです。会長さん、お便りありがとうございます。わー、お家にビワの木があって、さらにブドウもキウイも果実がいっぱいあるんですね。いいなー。私ね、お野菜は育てていたことがあるんですけれども、いろんな種類。でもね、果実の木って家になくて、前住んでたお家は、そう、庭があっていろんな植物とかね、もちろん木もあったんですけど、実がなる木がなかったんですよ。綺麗なお花が咲く木はあっても。だからね、こうやって毎年毎年、畑に植えるとなると、ほら、毎年自分で何かを買ってきて、それを植えて育てて1年経つとまた新しいものみたいになるじゃないですか。でもそうじゃなくて、毎年この木にこの季節にこんなフルーツがなるんだぞみたいな、そういう楽しみ方って知らなくって、いやー、いいなー、ちょっと羨ましいです。そしてね、興味深いこといっぱい書いてありましたね。ビワの実の数も多い年少ない年が1年おきになっている。なんかあれみたいですね。以前ももかんでご紹介したタケノコ、タケノコも当たりの年とそうじゃない年が1年ごとにこう順番子に来るみたいな話をねしましたが、ビワの木もそうなんですね。不思議ですね。毎年いっぱいできたらいいのにって思っちゃうけど、少ない年もあるんですね。そしてその南側は糖度が高く、やっぱりお日様いっぱい当たるから、きっとね、色もどんどん濃くなって甘くなるっていうのイメージができますけど、反対に北側は香りが強くなるっていうのもまた面白いですね。糖度にこう何かビワの実の中でこう変わっていく、甘さにこう変わっていくような成分が、日差しがたくさん当たらないことによってこう香りの方を強めていくのかな、わかんない、全然違うのかもしれないけど、でももちろんちゃんと理由があるんでしょうね。美味しいですよね、ビワもね。またあの綺麗なオレンジ色がすごくいいですよね。その他にブドウもキウイも、キウイはもう赤ちゃんまでなっているんですね。可愛いだろうな。キウイの赤ちゃんどのぐらいのサイズなんだろう。あのね、あの普段食べるキウイのサイズはもちろんわかりますけれども、赤ちゃんの時ってすごくちっちゃいのかな、それとも結構その実際に食べるキウイのサイズに近いぐらいでちょっと小さいとかなのかな。いや、見たいですね。きっと可愛いだろうなって思います。 キウイも大好きです。もちろんブドウも好きですけどね。キウイもね、すごく栄養がたっぷりなのでいいって言いますもんね。それが11月頃、秋の長雨の頃に甘くなってくるんですね。へえ、面白いな。今はね、なかなか国産のキウイが買える時期ではないので、輸入したキウイになっちゃいますけど、でも常に買って家に置いてあって、あ、なかなか甘くならないな、硬いな、なんて思ったら、ちょっとバナナとか、ね、あればリンゴとか、そういうものと一緒に袋に入れて、早く追熟させて、この間のメロンの話と同じですけどね、こう熟させて、で、甘くして食べたりしています。美味しいですね。いやー楽しそう。毎年実がなる木があるっていいですね。楽しみができますね。会長さん、お便りありがとうございます。美は楽しんでくださいね。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。明日への道しるべ、聴いてください。
何も言わなくていいよ、無理して笑わないでいいよ、君が思うように君のこと分かってる、そのままの君でいいよ、いつまでもそばにいるよ、君の笑顔ここにいるから、誰もが人知れず痛みを抱えて今日もさまよいながら歩き続けてる。 Try again、 ここからまた始めよう、立ち上がろう。 Don't cry again、 涙もやがて優しさに変わる、全ては明日への道しるべ。未来は険しく長い道のりで歩き疲れて逃げ出したい時もあるけど、誰より人知れず道を切り開く。 Smile away、 なくしたものを悔やんだり何かのせいにしないで。 Don't lose your way、 今こそできること探してみよう。
藤谷桃で明日への道しるべでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオは スタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は七夕でしたね。織姫と彦星は無事に会えたんでしょうか、なんてちょっとロマンチックなことを言ってみたりしますがさっきの話でどこだっけ、あ、そうそう、七夕の短冊のところでね、男の子はロマンチックというかこう夢があるような話をして、女の子はもっとリアリティのあることを話すみたいなとこあったじゃないですか。指輪が欲しいっていう女の子と、ドラえもんに会いたいっていう男の子とね、女性はちょっとそんなところがあるのかもしれないですけど、そんなことをふとね思いました。今ロマンチックなこと言っては見たもののねえ、七夕ですけど、でもね、子供たちの願い事がきっとねたくさんそれぞれにねあると思うので、いっぱい叶うといいですね。そして7月入りました。お便りのテーマが雨から夏に変わりましたよ。夏の思い出、夏になると食べたくなるもの、行きたくなる場所、夏にまつわるエピソードをお待ちしていますので、ぜひぜひ皆さんお便りを送ってきてくださいね。ももかんアットマーク藤谷もも .com momocan アットマーク藤谷もも .com、 こちらまでメールで送ってくださいね。お待ちしています。ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白エピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷もものサイン入りカードと藤谷もものマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールでももかんアットマーク藤谷もも .com momocan アットマーク藤谷もも .com、 こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。また カラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。